愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は学長特別補佐の松本朝彦教授にご出演いただき、先生のプロフィールや哲学についてのお話を伺います。
松本先生が最初にその哲学という学問の存在を知ったのはおいくつぐらいの時ですか？
はい、14歳ぐらいの時ですかね。
中学生ですよね、はい、
中学3年生の、9月をですね、教育実習の先生が、はい、まあ、大学から来られまして、でその中のお一人がなぜかあの哲学好きだったんですね。であのソクラテスの弁明という本を紹介してくださいまして、はい、でこの世には哲学っていうものがあるのかということで、はい、あのその本を読んでみたっていうのが、まあ、哲学との最初の出会いになります。
まあ、あの哲学というあの言葉だけ聞きますと硬い難しいっていうイメージがつきまとうんですが、はい、哲学というのはどういった学問になるんでしょうか？
まあ、もともとあの哲学っていう言葉は明治維新の頃に、はい、まあ、日本語の翻訳語として作られた言葉ですよね。うん、でそのさらに元の意味っていうのは、はい、あのヨーロッパ古代ギリシャですね、
はい、
であのフィロソフィアという言葉、はい、から来てるわけです。でフィロソフィアっていうのはフィロスっていうのは愛するとか求めるという意味で、はい、ソフィアっていうのは知恵ということですから、知恵を求めるという意味なんですね。知恵を愛し求める、
はい、
ですからあのヨーロッパのもともとの語源的な意味は決して硬いということはなくって、うん、ね、むしろあの情熱的な言葉だと思います。
中学校の時にその哲学と出会って、それからそのますます、あ、哲学って面白い学問だなと思ったきっかけをくださった方とまた巡り合ったようですけど、
はいはい、高校生の時に、はい、同級生の、まあ、あの女の子だったんですけれども、そのお兄さんが当時あの大学生で、うん、でそのお兄さんとあのお話をする時にあのその方が哲学をやっておられて、
はい、
で哲学の話をいろいろ聞かせていただいて、改めて、ああ哲学っていうのは面白そうなんだなというふうに思いました。うん、こういう考え方があるよとか、こういう見方があるよっていうのを教えてもらうわけですね。
はい、
で、ああなるほど、自分は今までそういう考え方はしてなかったなとか、はい、あ、こういうものの見方があるのかっていう、はい、それを学んだっての大きいですね。
あの私ももちろんそうなんですけど、あのラジオ聞いてる方もいらっしゃるかと思いますが、本当あの考え方を変えただけでその気持ちが楽になったり、はい、あの前向きになったり、はい、それが哲学と言ってもいいんでしょうか？
これ難しい問題なんですけどね、はい、確かにあの一つだけの自分の凝り固まったものの見方だと、うん、世界っていうのはそういうふうにしか見えない、
はいはい、
でも別の視点がある、うん、より見方を広げることができる、うん、そういうのはあの哲学を教えてくれるっていうのは間違いないんですけど、
はい、
ただその時にじゃあその哲学のものの見方って一人一人のあの思い込みというか勝手でいいのっていう、この問題が実は出てくるんですね。
はい、
視点を変えるっていうとあの簡単なように見えますけれども、実際そんなに簡単なことじゃなくて
そうですよね。
で間違った視点からものを見ると、やっぱりこれ間違ってるわけですから。でその時に難しいのはあのその人の視点というのも大切なんだけど、うん、
はい、
単なる思い込みでもダメなんですよね。うん、より普遍性があるというか、
はい、
いろんな人が、あ、そうだよねっていうふうに納得してくれるものの見方っていうのがあるはずだ、うん、
はい、
でそういうものを求めようっていうのが基本的には哲学だと私は思ってます。 私自身大学で哲学を勉強、はい、本格的な勉強を始めたんですけど、はい、実はその時にですね、愛媛大学の哲学の先生から何を教えてもらったかというと、はい、分からないということを大切にしなさい。いや、先生直接そんなことは言いませんでしたよ、
はいはい、
だけど教わってる内容をずっとこう考えてみると、はい、分からないってことが実は大切なんだよと、
うん、
でそれはある意味で今まで自分がこれが正しいだとか、うん、あるいはそういう自覚もせずにですね、はい、これがいいんだとか、
はい、
いうふうに思ってたこともきちんと反省してみると本当にそれが正しいんだろうか、それがいいんだろうか、むしろ分からないかもしれない、
はい、
より良い見方があるかもしれないというようなことをそういうまさに哲学なんですけど、うん、知を求めるということはないから求めるんですね、
はい、
その求めるっていう立場をまずきちんと自分で持ちなさいと。でそのためには結局は分からないということが大切なんだよっていう、それを教えてもらってですね、デカルトの方法調節っていう有名な本があるんですけど、
はい、
それを大学生の1年生の時かな、読んで、
はい、
結局は伝統的に正しい権威があるとされてきたいろんな考え方っていうのもちゃんと疑ってかからなきゃいけない、でそれの根拠があるっていうことをきちんと明らかにしなきゃいけないと、まあ、そういう勉強をしていくうちにですね、はい、うん、まあ価値観というか世界観というか、そういうのは崩壊とまではいかないかもしれませんが、はい、まあ過去に入れられちゃって、それが正しいと思えなくなってくるわけですよね。で、はい、そういう経験を私自身はしたことがあります。一応高校まででいろんな今までの人類の知のこう枠組みみたいなものを、
はい、
エッセンスを一応習いますよね、
はいはい、
で特に自然科学なんかは、それから歴史もそうですけど、うん、で教科書に書かれていることは正しいと、
はい、
いう形でここまでは普通教わるんですね、
はい、
まあ、ある意味哲学的に言うと安易な姿勢でこう大学入ってきたわけですよね、はい、だけれどもいやそれが本当に正しいものなのか、でそういう枠組みに自分がよくかかってていいのかということを真剣に考えるようになりましたね。ただね、自分が信じてるものがある意味壊れてしまうわけですから、はい、苦しいことは苦しいです。
苦しいですよね、
はい、
苦しいですし、何かこうよりどころといいますか、頼るところ信じているところっていうのがないっていう不安感にも襲われるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、例えばね、
はい、
全てを疑う、はい、ということになったら、はい、まず呼吸していいのかどうか、
うわー先生
これも疑わしいんですよ。
は
ー、でもどっちとも決められないんですね、
はいはい、
息していいとも悪いとも決められないんで、本当に困るんですよ、
はい、
でその時にデカルトは、はい、とりあえず息してるんだから意識しとこうや、
うんうん、難しいようで難しくはないですね、
うん、でそれが間違ってたら、
はい、
最終的に真理が分かったら、
うん、
とりあえず立てたやつが間違ってたらその時点でやめりゃいいんだという、
本当枠の中で生きるのって楽だなっていう、
うん、実は
気がしました。
そうだと思います。
はい、
枠に縛られることが嫌だっていうような言い方を、はい、特に若い人はしますけれども、そうですね、それ嘘なんですよね。だいたいそういうふうに言ってる連中に限って無自覚にある枠組みの中で生きてる、
うんうんうん
うん、というか元来人間の生き方っていうのはそのある枠組みというか、はい、その中で行われることですからね、うん、人間存在そのものがそういう枠組みを作って、
はい、
まあ、社会もそうですけどね、人間関係って、うん、そういう中で初めて成り立つものですからね、うん、でそういうものを意識しないで、
はい、
で自分に見えたなんかあの枠みたいなものに竹反発するっていうのは非常に浅はかですよね。まあ考えてた私も若い頃はそうだったかもしれないんですが、
お話伺っててもその哲学っていうのはあの主観的なものでありながらすごくこう客観的に、
はい、
あの見てるものなんだなっていうように思いながら伺ってたんですけど、
いや素晴らしい。えこれであの U はつけますね。
やったやったじゃない。
いや採点が終わったばっかりですので。いやあの哲学ってまさにそうなんですよ、主観的にというよりも主体的 に、
主体的に、
日本語としては主体的にという言い方の方が理解されると思いますが、はい、うん、一人一人が考える、自分自身で考えるっていう、これがないと哲学の営みはないんですね、私が求める、
はい、
だけどそれは単だ単にあの私だけのものではないはずなんです、求めているのは。でむしろそういうあの人間全体というか、全ての人にも受け入れてもらえる、そういう考え方をでも私が主体的に求めるっていう、まさにあの主観性と客観性両方が必要だと思います。
いや今日もテレフォン人生相談か。なんかそういったちょっとあのほっとできるような何かこう道がちょっと見えてきたような、それでも迷路に入っていくような。いや、いろんなこうちょっと感情をいろんなことを考えさせて、なかなかその考える機会っていうのも忙しさの中ではないのかもしれないんですけれども、はい、ちょっと時間を作るっていうことも生きていく上では大切ですよね、
だと思います、
うん、
で実際にあの哲学をやるためには、はい、本当にあの時間を作らないといけないんだと思います、暇、ある意味やっぱりあの哲学的なことを考えてる人って暇人なんですよね。
はい、
はい、仕事に追われてるとですね、なかなかあの今目の前にあるこのことをどう処理するかっていう形で、はい、あの頭使いますよね。でそれで十分あの充実感って得られるんですよね、人間っていうのは、はい、とりあえずその課題をクリアできたっていう、はい、だけどそれでふと休息というかその活動が止まった時に、
はい、
なんか虚しさ感じたりすることがありますよね。でそれは結局はいや自分が今やっていることが全体としてどんな意味があるんだろうとか、はい、まあ、まさにあのよく言われますけど哲学が求める人生観とか人間観とか、人生ってどんなもんだろう、人間ってどんなもんなんだろう、
うん、
で世界ってどんなもんだろう、で本当に正しいってどういうことなんだろうとか、いうことをやっぱりあの自分自身できちんと考えて自分なりに自信を持ってないと、
はい、
ふと立ち止まった時に今自分がやってることが本当にどうなのかっていうのは自分で評価できないんですよね。でもそれやるためには本当は少し暇が必要だと思います、
はい、うん、今日は少し哲学の、門の前に立たせていただいたような気がしていますが、来週はまたその今哲学の門の前に立ちましたので一歩入門編でお伺いしていきたいと思いますので、
はい、
優しくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き学長特別補佐の松本朝彦教授にご出演いただき、哲学のお話に加え先生が担当される共通教育センターについて伺います。お楽しみに。